今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ強気のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
といったところで今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトラインですけれども、
おいしいです。
おいしい。
気がつけば3月も終わりという感じになりましたけれども、
早いですね。もう年明けて4ヶ月ですよ。
めっちゃ早いですね。
大丈夫ですかこのスピード。
まあやっぱりなんかね、まん延防止だったりとか、まあそういったのがあって、はい、なんかその期間がね、本当になんかね、何をやったか分かんないっていうかね、はい、
そうですね、本当にね、
ただ時が過ぎていくっていう、
そうそうそう、ただ時が過ぎていくっていう、はいはい、でなんかこう開けてみると通常に戻ってて、それが多分通常の時間が長ければだんだんだんだんそのなんか通常に戻りそうなんですけど、またなんかこうまん延防止とかになったりする、またスピードが速いっていう、
そうですね、
なんかそういうまあ繰り返しになってますけれども、
は
い、
まあ
早めにゲストをお呼びした方が結構ですよ、はい、話、はい、積もる話がいっぱいあると思うんで、
はい、
まあ、ここでまた我々が時間を使ってしまうよりは、
はい、
今日は世界の方が多分遊びに来てると思うんで、
マシンガンなんですね。
なので、まあ、ちょっと調整紹介よろしくお願いします。
はい、はい、ではですね、今週のゲスト様もですね、 OSP 代表の並木俊成さんと岡田翔輝さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
はい、どうも、多摩地区のティーンです。どうも。
出してきました。
やっぱり裏切なかったっすね。やっぱり裏切なかった。
いや、やっぱりレジェンドは違うよ。
俺も、ゲッキーも、ジョーセーもそっち期待してたんですよ。そこで本当に世界のティーナミキですって来たら、うん、あー、並木さん、ちょっと読めてないなと思ったけど、やっぱり今度は出た
ね。やっぱりね。
多摩地区で来たからね。
やっぱりこれが世界の並木さんですよ。そこでやっぱ出してくるわけですから。
違う。
いや、東京って言おうかなと思ったんだけど。ちょっと東京まで恐れ多いかなと思って、
はいはい、市ですしね、
まあ、八王子よりはね、ちょっとね、はい、でかくなったから、
いや、さすがですよ。さすが、やっぱ
いやー、多摩地区来ましたね。
多摩地区来ましたね。フィッシングトレインに多摩地区出してきたら波久しかいないからね。いや、さすがです。脱帽、脱帽でございます。
脱帽でございます。
本当にごそざんす。
そんな、今週もですね、波久さんと、岡翔くんがね、遊びに来てくれてますけれども、
はい、
先週は本当に、まあ、筑以降でシーズナルの、世界のティーン波久釣りベース、
はい、
で、まあ、シーズナルをやりながら、まあ、やっぱりキーはワカサギだったよと、
うん、はいはい、
といったところで、岡翔くんもいろんなところでね、うん、まあ、の池だったりいろんなこう関東のフィールドだったりで、まあ、ワカサギっていったところをターゲットに、
はい、
まあ、いろんな釣りをしてたと、
う
ん、
はい、
言ったところですけれども、まあ、春じゃないですか、
うん、
まあ、春またそこもイコールワカサギっていうところもありますよ、う
ん、
といったところで、まあ、春のなんだろう、まあ、岡翔君的おかっぱりと、うん、まあ、僕ではちょっとアプローチがやっぱり違うんでね、は
い、
まあ、
そうですね、
おかっぱり的、はい、岡翔、春のルアーローテーション、
いいですね。
どうですか。
どうですか。
あ、いや、
並木さん、
並木さんどうですか。
まずは先手いいよ、喋ってみな。
来たじゃん、来たじゃん。
先手一緒、
はい、いいじゃん、
はい、あ、まあまあ、春のワカサギの生態からいくと、うん、やっぱり産卵っていう一大イベントがあるんで、
はいはいはい、
その春のワカサギパターンは、うん、まあ、おかっぱりの風物詩っていうかもしれないですよね、その夏のワカサギパターンとか、うん、その冬とかとか違う、その岸から届く範囲でのワカサギパターンということで、
うん、は
い、
うん、なるほどね、
はい、ワカサギが接岸するとこはもうやっぱおかっぱりもできるし、
はい、うん、藤子なんかもろね、
そうですね、
うん、最古にしても河口湖にしてもね、うん、ワカサギが産卵して弱って流されてくるウィンディーサイド、おかっぱりの足元でまさにバカバカボイルが起こるみたいなね、
もうそのシャローに刺してくるバスを、
はいはい、
こう岸から迎え撃つっていう、
うん、
はい、
霞だってね、はい、確かにそういうパターンだもんね、
そうですね、もう、うん、風を読むとか、そのバスフィッシングの楽しさというか、まあ、探す釣りが結構通用するというか、
はいはい、
毎年決まって産卵する場所もあるんですけど、うん、やっぱその時々のウィンディーサイドはかなり熱い、まあ、主にミノーゲームとかできるんで、
はい、あとあれですよね、おかっぱり的な感じでですね、うん、唯一ですよ、うん、そのおかっぱりのアップヒルがワカサギの接岸が一番効くんですよ。
確かに、確かに、
ダウンヒルじゃない、ボートダウンヒルじゃないですか、うんうん、言ったらシャロー側から深い側に引いてきますよね、おかっぱりの場合は、うん、深い方がいなくて浅い方がに引いてくるじゃないですか、うん、はい、春のその接岸っていうのはルアーの動きとワカサギの刺す動きが似てるからめっちゃ強いんですよ、
うん、
ドンピシャ
ダウンで落とすよりは。
なるほど、
なるほど、
うん、いや深い深い。
だから意外にこう浅いホームまで引っ張ってきた方が釣れるじゃないですか。
はいはいはい
はい、あの何て言うんだ、春のおかっぱりって、
はい、う
ん、
そうですね、足元とか、
そうです、足元まで、はい、だから足元まで気が抜けないじゃないですか。
そうですね、はい、
あれはもうまさにもうその刺すのとルアーのコースが全部一緒だからですよ。
はいはい、面白い。
お菓子はユウの一言で勉強になっちゃったって
言ってこのなんか
ちょっともやもやしてたのがなんとなく、
そうですね、そうですね、普段意識こうしてたんですけど言語化できなかったのが
でしょ、
言葉になった感じ
でしょ、
言ってた 顔にね、おでこに書いてあった、はい、ちょっとなるほどっすね、
そうですね、
そうなんですね、
スッと
入りました。ちょっとまあ俺的に並木さんな感じで言うと、まあ俺の場合は払う、あの授業料かかるよ
もうもうもう
俺の場合はね
Y0 ではないっていう、はい、
まあまあそんなんでですね、はい、そのお菓子なりの、まあなんとなくまあフィールドによって、ルアーローテーションっていうのはいろいろあると思うんですけど、はい、どうですかルアーローテーションは、大体どんなところから入って、まあ、どんなところでこう、
やっていく、こうシフトして
ったり、ったり、
そうですね、まあシフトしていく、その一箇所でのルアーローテーションっていうのもあるんですけど、うんうんうん、その時々のロケーションに対するルアーチョイスっていうのがかなり重要視してて、例えばその本湖エリア、そのボディーウォーターでウィンディーサイドを攻めるときには、はい、やっぱりおかっぱりでやりやすいのは飛ぶミノ、
うんうんうん、
飛距離重視でもう、まあ、本当は愛字が合ってるのかもしれないけど、う
ん、
おかっぱりだからミノを投げる、
はいはいはいはい、
アシュラーを軸に、
はい、
そう、まあ、プレッシャー高いんでやっぱ最近のフィールドは、うん、特にアシュラーを軸にこう、うん、もうちょっと深いレンジまで行きたいときはバルナだったりとか、
うんうん、
もっと大円通して浅く広く釣りたいときはルドラだったりとか、
うんうん、
そこはもうその都度ローテーションしながらボディーウォーターは主にミノ、
はいはいはい、で
バックウォーター、うん、もう魚が見える、ワカサギも見える、はい、で下で待ち伏せしてるバスも見えるっていう状況ではアイウェーバーとか、うんうんうんうん、マイラミノとか、うんうん、本当にもうワカサギ系ルアー OSP 豊富なんで、うん、そこは手を変え品を変え、
う
ん、
でもそうなってくると今のお箇所の話だと、まあ、基本的にはベースはハードプラグってことですよね、
うん、そうですね、はい、
ハードプラグからグーラクシビシビシハードプラグから組み立てていくという ね、
そうですね、はい、
うん、そこにもなんかこだわりとかあったりするんですか。
僕のもうスタイル的にかなりせっかちなので、
はい、
やっぱ勝負が早いのはハードプラグ
はいはい
というところがありまして、はいはいはい、
できればそこで一発かけときたい、
そうですね、
なるほど、
ワームに行く前にみたいなね、
はいはいはい、
まあでも本当にそうですよね、
そうですね、
並木さんはどうですか今の話、
うん、まあ、あの植生の話で言ったらまあそんな感じかなと、
うん、はい、
うん、でまあ今回は、ワカサギのね、その植生だけじゃなく、うん、場所にとってワカサギこれ植生だと、
うんうん、
でそうじゃなく生理的現象とか、うんうん、その話を僕はメインでしていこうかなと。
ほうほう、
うん、
でそれは水温とか、
うん、そうそう、まさに、でまあ春っていうとまさに何っていうとバスのスポーニング、つまり産卵、
はい、
うん、産卵絡み、でまあこの3月下旬4月上旬ぐらいからね、浅井の池とかだとスポーンに入り、
うん、
ね、まあ三条湖とかでねゴールデンウィーク頃からとかね、うん、6月ぐらいまであるけど、うん、まあでもまあ春って言ったらスポーンじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で水温がじゃあ8度ぐらいから10度13度16度18 20度で、
うん、
もうルアーチョイスがガッとこう、
はい、
もうパターンとしてあるんで、はい、その辺のね、うん、だからまあそうお箇所例えば、バスの産卵ってじゃあ何度ぐらいだと思うん
ですか。いやもう水温をあんまり意識して釣りできてないんで、
う
ん、
そうか、
ざっくりでいいじゃん、ざっくり、
うん、ざっくり
今お箇所が考える、うん、その水温は、はい、キーとしてどれぐらいなの。
バスフィッシングで間違いないかな。
そう、
そう、うん、まあ適水温15度以上っていうのは、うん、まあ僕でも聞いたことがあるんで、
うんうん、
まあ15度以上かな、
なるほど、うんうん、でも言えるね、確かにそれぐらいが目安、まあ、
そうですね、
うんうんうん、まあもちろんそのね同じ、まあ、結局でも対戦のバスが産卵してるレンジで15度ぐらいとかね、
うん
うん、まあもうちょい低いかもしれないけど、うん
はい、
うん、そうただね、なんでバスのあの暖かい日なんかつ、ね、なると ある一角はね16度とか20度あっても産卵してない、ね、でもそこはバスが産卵する場所はまだ12度しかないからそこを間違えないでほしいんだけど、うん、でも、うん、まあ、大抵でもおかっぱりとかでボートでも春狙うエリアに行って水温見たり、
うん、
ね、水温計入れたりすれば分かるん
だけど、
うん、だからまあ、あのミノーとか普通ね、まあ、8度10度ぐらいから、ね、うん、で10度前後ぐらい前だとちょっと大きめの緑が良くなって、うん、で12、3度ぐらいまで、うん、が、まあ、巻物とかで普通釣れる、
うんうんうん、
で13度以上になってくるとこうハードルアーって追いにくくなる、
はいはいはい、
うん、 で特にクランクベイトとか、うんね、春クランクで釣るパターンとかあるんですけど、うん、むしろ15度ぐらいになっちゃうと、うん、そういうルアーが追いにくくなってカキンと冷えて、うん、水温がまた12度ぐらいより下になってくるとクランクで釣れたり、
はいはいはい、
うん、でそれはやっぱり水温が15度前後になるともうバスが産卵意識して、うん、でそうなってくると、まあ、
バスの動きも ね、
うん、スローダウンですね、
まだ未納のトゥイッチ&ロングポーズだったら、うん、産卵でむしろ縄張り争いで、
はいはいはいはい、
こいつ食おうとしてんじゃなくて俺の卵を産む場所から出てけみたいな感じで威嚇バイトを狙う釣りがあるけど、でも普通ね早春のね、クランクっていうと水温が10度から12度ぐらいまでが本当は良くて、
うんそうすね、
10度より下はジャーク止めれるジャークベース
にな
る、うん、で水温が上がり傾向の10から12、3度ぐらいまでクランクのただ巻きでも食えるとか、うんうん、で普通12度以上になって20度を超えてくるとまたポストのバスが今度、うん、サナオイトバスが群れで泳いでくるんで、そういう時はクランクでこの連発撃できる、
うん
うんだからまあ大体15度から20度ぐらいまでだったらスポーン絡みだなと、
そうですね
いう展開を組めるという、うん、
そう、ね、でもその頃はむしろスピナーベイトが、
そうですね今度はね、うん、今度はスピナーベイトになりますよね、
うん、もうこれバスがねスポーン入ってるかなって、まだ早いバスはスポーンを得てる、うん、遅いバスはまだプリモいる、そういう中途半端な時は、
う
ん、ねクランク以上にスピナーベイトの方が
圧
倒的に効くようになるし、
う
ん、あとポストスポーンのバスなんかはスピナーベイトの方が
なるほど
釣れる時がある、
うん、うんまあ勉強になってますね。といったところでこの辺で休憩で1曲いってきましょう。
はいではですね今週の1曲です。女王蜂で金星。
今週もですね、はい、キバのスタジオには、玉区の、並木さんと、うん
はい
世界の岡田さんが遊びに来てくれてますけれども、
ありがとうございます。
まあ、前半はですね岡翔のこう春といったのルアーローテーションからの並木さんの水温的なところのバスの修正的な話になりましたけど、その話になったんでちょっと俺がですね思いました。話を聞きながらこれちょっとね岡翔にまず聞いてみよう。まず春の今の釣りで、あともう一個多分みんな気にして釣りしてるのが潮回りだと思うの。
はい、
はい、
これ潮回りってねいろんな答えがあるんですよ、
はい、
みんな、はい、釣り見てるってみんな違うの、この日がいいっていうのは、うん、
なるほど。
どうですか潮回りを意識して釣りされてますか。
いやもうそんと正直に言っちゃうと、うん、一回もない。
あない
ですか。ないですか。
はい、例えばじゃあ今度じゃあ今年まあ釣りしながら振り返っていい釣りできた日の潮回りを見て、はい、ちょっとなんか頭良さそうだからデータ化してみてくださいよ。
そうですね、はい、本当にぜひ。
ちなみに潮に関しては僕なんかめちゃくちゃ特に春に関しては、はい、もう特に気にして釣り行くんですよ。
なるほど。
で後でいいアプリ教えてあげるよ。半端ないよ。ユーにもこの間教えたんだけど、
まあ、ちなみにいいアプリ してもただ潮回りがよく見えるだ
け。まあ、いいっていうか分かりやすい。分かりやすい潮、
はい、普通だけどさ、
なるほど。
見せてどこが新月満月かとか全部そういうのが分かりやすいっていうだけのまあアプローチなんですけど、今の話だとさ潮回りがなんかデータ化できるみたいな言い方する
から、まあデータ化っていうかある程度分かりやすい。
なるほど、ね、
見やすい。
見やすい。
どうですか並木さん、潮回り、春先気にされて釣りします？
そうだね、スポーンシーズンであれば、ねうん、もろに気にはするけどね、
は
いうん、でもね冷えた大潮はね、はい、いくら大潮って基本ねやっぱりスポーン来るけど、
うんうん、
でも冷えちゃったらね、まあ、特に最初のスポーンのね、
はい、
ギリギリの水温の時っていなくなるからね、
はい、
だったら別に潮回り関係なくあったかい日に、ねうん、スポーンしだす、
うん、
そっちの方が大切だけど。
そうですね、
うんうん、
でちなみに潮回り、うん、並木さん的ですよ、
うん、
その一概にはここっていうのはなかなか言えないと思うんですけど、うん、今までのそのバスフィッシングの経験上、
うん、
まあその今も出ましたけど日によってそのあったかい日冷たい日っていうのがあるんで、うん、一概にはこの日とは言えないんだけれども、うん、だいたいどの辺の潮が並木さん的にはいい思いをしてます釣りで。
あ
ー、うーん
面白いね。
あー、面白い。巻物とかで食わすんだったらむしろ大潮じゃない。
さすが
ですよね。もうね、
もう
さすが今のも
う
まず第一声 で、
うん、で
巻物っていうところで食わせるとか、うちで食わせるっていうフレーズが出てきた時点で、
うん、もうそういう、まあ俺も一緒でよかったなって思いました。
そう、並木さん、並木さん、並木さん、ここ答え合わせしてんのよ。
いや、本当そうなんですよ。
そう、
あの、で、それでその先すいません、話しおっちゃって、
はい、
で巻物の時はやっぱり大潮じゃないよね、
うん、
ですよね、
はい、うん、まあ、ね当然ね、シャローでねサイトで釣るとかそうなったらもちろん大潮
じゃ
ない
。
だけどそうじゃない時はねやっぱ大潮を外した、
はい
ね
はい、
若潮であるとか、
はいはい
ね、中潮とか、
はいはい、うん、
そう、そういう感じ。
大潮前の中潮、うん、まあ、この間ちなみにですよ、うん、この間、まあ、劇と釣り行ってて、うん、その話になったんですよ、はい、どこの潮が、まあ、俺たちもベースとして春巻くんで、うんうん、
はいはい、
巻くって言った釣りの中で2人とも大潮っていう選択肢はないですよ、うんうん、うちだから大潮は、うん、大潮いいって言ってる人たちはみんな打つっつって、
う
ん、打つ人はいいんだっつって、うん、巻く人は絶対大潮じゃないよなっていうところで、どこが好きなのって話だったんですよ、うん、劇はどこだったっけ、
うん、俺は、うん、大潮でも、うん、大潮の、月が明るくない方、
う
んうん、明るくない方の潮回りで、はい、うん、大潮の前の中潮なの、うん、中潮、
なるほど、は
い、俺はそこなん
だ、なんとなくわかりますよね、
う
ん
うん、俺はそこなの、
うんうん、俺はその後の小潮なんですよ、うん、過ぎた方の、うんうん、その時って大体寒波入るんですけど、
うんうん、
その寒波も入った時に、うん、初日の寒波っていうのは餌を食わないとまずいんですよ、うん、俺の感覚だと。
でもそれは大潮で、その直前の大潮でスポーンしなかった場合ってことかな。
いやいや、3月のこの、うん、
あ、まだプリだから、
ね、プリの話、プリの話、4月じゃなくて、そう、
産卵しちゃうとダメだから、
ね、そう、産卵しちゃうとダメじゃないですか、うんうん、
まだする前のタイミングでの、
そう、あくまでスポーン、プリスポーン、
プリスポーンの話
がベース。
なるほどなるほど、
うんうん、なのでそこの腰潮が俺は今までの経験上一番巻きではいい釣りしてんすよ、うん、
なるほどなるほど、うん、
でそれってなんか結構もう全然違ってて当然で、
はいはい、
ただやっぱりちょっとこう共通したのは大潮、うん、そうだよね、巻くんだったら大潮じゃないよね、並木、うん、さんの口が出た、
はい、
やっぱ俺たちやってんな、ついたことある、
安心材料になりました、ね、
でも本当巻くとき釣れないですもんね、
う
ん、
そうだね、う
ん
う
ん、あんまり、まあ、たまにありますけど、
うん、面白い、
うん、
って言ったところで、ちょっとじゃあお菓子はもう潮回りを気にしてさ、
う
ん、
はい、
そう、
特にビッグフィールドは結構出るよ、
なるほど、
そういうそのなんて言うんだろう、あの潮回りっていうのが、はい、
うん、
結構出るから、
うん、分かりました、ちょっと意識して、
まあ大潮境にバスがねこうスクールアップしてくると思う、多分
朝
飯とか、
うん、
ね、だからね、大潮の前もしくはその直後、うん、スポーンしない大潮の直後とかっていうのは、うん、やっぱバスがグループアップしてるから、
うん、
ね、まとめ釣りとかもしやすい、
そうですよね、
だから巻物もハマるしとかね、
う
ん、
そう、
うん、
なんかやっぱもう3月4月になってくると潮回りで水中の中のバスの動きがね全体的にこう変わるきっかけになるじゃないですか、
うんうんうんうん、で新月の大潮の前後、
そう、ね、で巻き釣りだったらやっぱ風が吹いて
くるね、
そう、前の中潮の風バシバシ吹いてる低気圧だからほぼほぼみたいな、う
ん、俺もね言ってもその前の中潮好きなんだよ、うん、好きなんだけど、はい、トータルで考えた時に、はい、俺なんかすげえ魚釣ってる時見ると大体小潮なんですよ、
うん、なるほど、
はい、
それこそルドラで、
はいはい、
それ6月の話だったんですけど、はいはい、まあ、霞ヶ浦で昔ルドラで54センチって言ったことなんですけど、うん、
はい、
その時も6月ですけど小潮ですから、
はい、はい、
は
ー、なるほど、すごい、でも霞とかね、6月でもまだプリとかいるからね、
そうそうそう、
いますよね、
うん、だからね、
霞遅れてきてるやつ、
そう、4月大週とか3月の後半からもう、うん、ね、川の奥とか水温上昇の早いとこだったらもうベッドに行ったりしてスポンするけど、うん、ね、で本港周りなんかね別に6月でもまだプリ、
うん、
ね、釣ったら卵がポロポロ出てくるようなのもいるからね、実際どんなフィールドでも2ヶ月ぐらいはダラダラして
る、そうですよね、ダラダラしてますね、うん、
小規模の野池だとねこの2週間ぐらいでバンと終わっちゃうとかあるけど、う
ん、あの並木さんその潮回りだったんで、うん、並木さんちょっと個人的に質問したいんですけど、うん、その6月出たじゃないですか、
うん、
6月の頭の大潮の時にいきなりなんか口使わなくなる経験されたことないですか、釣りしてて、
うーん、
なんだこの状態は、昨日まで釣れたのに今日どうしたっていう日に当たったことないですか、
うん、でもそれはそこでどうなんだろう、スポーンしてるかなんかなんかな、
いやなんか分かんないんですけど、うん、スポーン終わってんすよ、うん、
はいはい、
でもうその回復傾向なんですけど、
うん、
結構ワカサギレイクにそれも多いんですよ、そのなるのが、
はいはい、
その6月の大潮の時に、うん、毎日毎日食わなくなってくるんですよ、でその最後の日とかに当たると、うん、昨日同じ子でやって超当たってるのに、うんうん、全然釣れないの、ないですかそういう時、
うん、なんかまあ一つね、そのポストの頃ってね、あるタイミングから例えば水温20度ぐらいから普通トップで出やすくなって、
うん、
ミノーだったらね、はい、サスペンドよりむしろフローティングミノーのトイッチの方がいいとか、
はい、
うん、でも実はそういうのって産卵直後のオスとか、
はい、
コバス守ってるオスバスもいたりして、
うんうんうんうん、
でそういうのが一通りいなくなったタイミングって急に表層車両から魚の気配が消えたりして、
うん、はい、
でそのタイミングで大抵水温も25度ぐらいにキャーンと上がったりすると、
うんうん、
バスが、ね、より一段大き
く、はいはいはい、
深いところに潜ったりして急にあの シャローから魚消えるなみたいな感じの時あるんですが、うんうん、それが割と6月ぐらいって多いんだけど、でも、うん、ね、優が言ってるのはそうじゃなくて、なんかワカサギなりなんかベート絡みの移動とかでの
それが、うん、その俺なんとなくボヤボヤしてたんですけど、一昨年ぐらいに、うん、そのタイミングで俺山口のダム行ってたんですよ、うん、ロケで、うんうん、でそこをワカサギレイクで、うん、言ったらワカサギが上ずんないんですよ、うん、アフターで言ったら流れに刺さない、うん、どっちかというとディープ方向に行く、うん、
急に水温が上がったからじゃなくて、
どんどん下がっていくんですよね、うん、で、うん、どっちかっていうとフィーディング系の魚が7メートルぐらいラインなんですよ、うんうん、
落ちちゃって
る、落ちてて、いやそれが普通なのよ、なんかそこフィールドちょっと癖があって、うん、でそこに言ったらそのなんだろう、テキサスでも、うん、そのチェリーでも言ったらフリーディグでも、うん、だんだん落としてて、ま、前の日ボッコボコ釣れるんですよ、別にボッコボコで普通に、うんうん、次の日同じことやるんじゃないですか、何も買ってないから、うん、オーシオン最終日になって全然釣れないんですよ、朝から一匹も、うん、
それ例えば前の日風がビュービュー吹いてて
全然
いきなり次の日やんだったことじゃなくて、
そんなんじゃなくて、でそこでそのぼやぼやしたもんがあれってなって、うん、そのさっきの浅いところは俺もそういう考えだったんですけど、うん、深いところなのに、深いタイプのリザーバーなのに、うん、なんでこの現象が起きんのって思って、これは潮回りなのかなっていう、うん、今のところの解釈なんですよね、うん、
なるほど、
すごい、
だからなんか潮、なんかそういった部分もなんかこう自然相手のこうバスを狙ってて、うん、まあ、まだまだいっぱい分からないことがあるじゃないですか、うん、まあ、まあそれがもう面白さだったりするんですけど、はいはい、うん、なんかちょっとムキになっちゃいましたけど、
面白いっす、うん、ね、
まあ、でもねこれを聞いてる人にねちょっとアドバイス、ルアー的アドバイスだとするとね、うん、はい、当然プリスポーンであればね、そのさっきも言ったようにミノー系、うん、ね、水が濁ってて水温がまだ13度以下だったら薪のクランクもありだよと、うんうん、
はい、
でそこからまあクランクで釣るなら本来20度超えないと無理だよみたいな、うんうん、でまああとね、中途半端なスポーン前後の頃はスピナベだったら食わせられる、
うん、
あとはまあ手堅いのはね、ノーシンカー系のワームとかね、その辺は抑えでも、
はいはい、
ね、うん、あとはもう一つ言うなら、お菓子の大好きなシャッド系、ドライブシャッド4インチとかね、これはスポーニング前後のバスも強いよね、
そうですね、強いですね、なんだかんだ強いですね、
シャッド系のノーシンカーを巻いて、はい、ここずっと止めたり、はい、また巻いて、はい、ゆっくり中層、うん、これはねスポーンを意識してるバスも食わせられるんで、
そうですね、
今はね水温が10度ぐらいでちょっとまだ早かったり、うん、まだサスペンドミノの方がいいじゃん、効率もいいしみたいな、だけどもろ16度18度ぐらいでなんかったるい釣れねえなっていう時は、うん、ドラシャーを巻いてもらったらいいと思うし、ゆっくり、
そうですね、
でここだというピンは、ドライブクローラー、う
ん、はい、
これの 4.5 のジュゲットワッキーとか、
あー、うんうんうん、ジュゲットワッキーとかもやばいですね、
まあ、特に霞なんかね、ね、先週の JB の、ね、大会でもキャスティングの室町くんがね、はい、うん、優勝2日間で、
ね、勝ちましたね、ま
あれもドライブクローラー9インチ、あ、違う違う、4.5 の、ね、
4.5、うん、
1グラム前後のネコリグって見てるし、はい、赤羽修也の KOK もね、
そうすね、
2キロフィッシュ、うん、ドライブ
クローラー
4.5 ね、はい、うん、なんで、あと今年から OSP プロスタッフになった伊佐山くんも、ね、うん、霞の年間チャンピオンになってるんですけど、やっぱドライブクローラー 4.5 のネコリグメインでやってるんで、でもそれは割とネコリグがストンとか落ちるタイプね、
はいはい、
でも 0.9 グラムから 1.3 ぐらいが普通いいんだけど、
は
い、早く落ちすぎる、
はい、
でも春はノーシンカーか逆にジュゲットワッキー、
はいはいはいはい、
平ホールのゆっくりめに、ネコリグ以上にゆっくり、
ね、中層ですよね、
落とした方がいいっていう、ね、う
ん、やっぱり中層ですよね、そう、キーになるのはね、
それを意識してやってもらうと確実に1匹は釣れるかなと、
ですね、
なるほど、
思います。
お菓子を、うん、勉強になりましたか。
はい、もう、はい、大変勉強になりました。っ
ていうか、まあ、その辺実はお菓子のね好きな3つ5つあげるって言ったじゃない。
そうですね、ジュゲットワッキーは、毎年春は、
うん、
まあ、なんとなくもう肌感覚なんですけど、
はい、
その僕あの立場的にやっぱり、まあ、学生の頃から日を選んで釣り行けない立場なんで、
まあ、そうだよね、
行った日でベスト尽くすってなると、うん、まあ、どうしても手堅い系の釣りにはなってしまうんですけど、
触りたいもんね、バスね、はい、
その日その日でこうベストなのを探していくと、うん、ジュエットワッキーで確かにいっぱい釣ってるかなっていう、
まあ 1.3 グラムかなみたいな、
0.9 グラム、
はい、ね、王道ですね、
あれもね、ワームサイズによってベストバランスありますからね、重さもね、
それとね、なんか水中映像も OSP のプールでお菓子と2人で、うん、いろんなルアーを水に入れて泳がしてるシーンとかを、うんうん、やっぱ年間追って春編夏編とか、
うん、
公開してる動画が、
はい、
自分の多摩地区じゃなくて世界の T の釣りベースっていう僕の YouTube チャンネルでやってるんで、ぜひ見てください。
そうですね、
ぜひチェックしてください。
ぜひチェックしてください。そして、並木さん、岡島君、プレゼントいただきたいなと思うんですけれども、
はい、はい、今回、準備させていただいたのが、OSP の PVC バッグ、
はい、
の、黒、うんまあ、これソルトモデルの青色のやつもあるんですけど、はいはい、今回はバス用の黒と、
はいはい、
いうことで、これまあドライブクローラー9インチだったりとか、はい、ドライブイバーマグナムのパッケージがそのまま入れられるっていう便利な袋になってます、
はいはい、
でその中に、
はい
アイウェーバーですね、
今回出
た、はい、60mm と、74mm、
はい、
両方入ってまして、はい、クローティングスーパースローシンキング、
はい、
両方入って計4モデル、
はい、
2名様に
こちらを2名様、は
い、2名様、
はい
はい、ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp まで、どしどしお送りください。
はい、乗船なんかありますか。
はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。キャスティングは鹿島神栖店がオープンしました。新店オープンです。こちらがですね、4月10日の日曜日までオープンセール、ビッグセールとなっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、はい、ということで、並木さん、そして岡翔、はいはい、くん、
はい、
2週にわたりちょっとお忙しい中ありがとうございました。
いやこちらこそ本当に、
ありがとうございました。
すごい勉強になりました、
ありがとうございます、
この続きはですね、会社の方でしていただきます。それでよろしいですか、並木さん。
はい、
はい
はい、
ということで、並木さん、お菓子を今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや今回は喋って結構疲れた俺。お菓子をもうちょい喋ろうよ。
あ、はい、思います。
この続きは会社にて、この辺でフィッシングで締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ、
エンジョイ、
フィッシング、
エンジョイ、
フィッシング、
エンジョイ、
フィッシング。